のキッチントーク。アスカのキッチントークは私のキッチンから皆さんにハッピーとスパイスをお届けするプログラムです。
Now let's get started。
ハロー、前田アスカです。皆さんお元気ですか？アスカのキッチントークエピソード151、今日は前田アスカの気まぐれバンライフです。我が家のキャンピングカー、アメ車のダッジラムバンロードトレックバーサタイル190、2021年の夏はこれをフル稼働させて海へ山へといったことはこのポッドキャストでもすでにお伝えしていますが、あれそういえば湖や川には行けてないよねなんて話になりまして、今回は石川県加賀市片山津温泉にある芝山形と小松市の山あいにある西俣町の川へ出かけてきました。どちらもこんな身近なところにこんな素敵なスポットがあったんだと思う場所でした。湖面の美しさに気持ちが落ち着いて、驚くほど綺麗な川に心癒されました。2021年の夏はそうだ加賀へ行ってみようと思い立ってよく加賀方面へと足を運んだんですが、加賀はバンライフを楽しめるスポットがたくさんあるんだなと実感しました。そんなお話をお届けしたいと思います。では皆さん、忙しい手を少しだけ止めて一緒に一息入れましょう。キッチンカウンターの向かい側に座っている感じでこの番組を聞いていただければ嬉しいです。アスカのキッチントーク、今回もハッピーな香りがあなたの元へ届きますように。時にはちょこっと日々のスパイス役になれますように。最後までどうぞお付き合いください。私の住む石川県にはたくさんの温泉があります。それが石川の魅力の一つなんですが、金沢から南へおよそ40キロ走ったところに加賀温泉郷という温泉地が集まっているエリアがあるんですよね。片山津温泉はその加賀温泉郷の中にある石川県では有名な温泉地です。芝山形はその片山津温泉のシンボル的な存在なんですよね。歴史を見てみると今からおよそ370年前、江戸時代に鷹狩りに出かけた加賀大聖寺藩の藩主前田利明が偶然芝山形から湧き出すお湯を発見、それが片山津温泉の始まりだと言われているんですね。湖底から湧き出るお湯はミネラルたっぷり、疲労回復の効果もあるんだそうです。私にとっては久しぶりの片山津、ワクワクしながら行ってみたところ、いやー素晴らしいところだなと改めて思いました。というのも海とはまた一味違った芝山形の穏やかな表情が朝昼夕方と七色に表情を変えて素敵なんですよね。芝山形の周辺を少し散歩してみましたけれど、不思議な水の木を感じたようにも思えました。振り返ってみると遠くには霊峰白山がそびえています。その対比がとても見事で、ちょっと霊言新たかな気持ちにもなるんですよね。さらに素晴らしかったのは温泉です。今回私は総湯に行ったんですが、ここは世界的な建築家谷口義義の設計です。総ガラス張りでとてもモダンな建物になっています。その中に総湯があるんですが、ここは芝山形を望むことができて絶 計でした。早朝6時のオープンで、私6時過ぎに到着したんですけれど、お客さんは地元の方々がちらほらで、ゆっくりのんびり朝の芝山形を一望しながらお風呂に浸かってきました。あー、素晴らしい眺めでしたね。更衣室からお風呂への扉を開けると一面ガラスなんですよ。芝山形の眺めが素晴らしすぎて、正直外から私見えないのかなって心配に感じるくらいの開放感です。芝山形の湖面をゆったりと泳ぐカモの親子をずっと眺めていたら、時間を忘れてしまいそうになりました。最高に気持ちよかったですね。お風呂から上がって外に出てみると、ちょうどローカルな朝市をやっていて、4個で300円という激安の梨をゲットです。これ食べてみるとなんともジューシーで美味でした。それから総湯の上にある絶景のカフェで一息、ここも眺めが素晴らしかったです。さらに総湯の目の前にあるパン屋さん、ひらくベーカリーで焼きたてのパンを買ったり、その近くにある懐かしの駄菓子屋さん、湯けむり堂に立ち寄ったり、総湯の周辺を散策して身も心もリラックスした時間を過ごしました。アスカのキッチントーク、今日はまず芝山形のお話をしましたけれども、夜になって私たちが宿泊したのは、そんな芝山形のほとりにある温泉宿、大江戸温泉物語長山です。といってもその施設のお部屋に泊まったわけじゃないんです。長山旅パークという駐車場を利用しました。この長山旅パークは温泉施設のお隣にあるキャンピングカー用の駐車場です。電源はもちろん、トイレや水道も使うことができる便利な駐車場なんですね。バンライフを始めてから知りましたが、キャンピングカーで車中泊をする場合はキャンプ場だけではなく、こういった長山旅パークのようなサービスを利用するという手もあります。私たちはそこに車を止めて電源をセットしたら、はい、OK、そこが宿泊拠点になっちゃうわけです。車の中で普通にエアコンをかけたり、簡単なお料理をしたりと、ここがお家になっちゃうわけですね。そういうことができるのがバンライフのいいところ、自由度が高いところかなと思います。鳩山津にやってきました。
足湯があって、足湯気持ちいい。夏休み最後の日、僕の。でも、弟はまだ明日まで夏休みある。
電源サイトをお借りしたホテルの足湯です。素晴らしい眺めだなと思って。
これなんか書いてある。
うん、ね、ここのホテルの名前かな。で、実はその日夜ご飯を済ませてから楽しみにしていたイベントがありました。それは花火大会です。片山津温泉ではこの8月、なんと毎日花火が打ち上がっていたんです。それを知って、これは行かなくちゃと思って見つけたのが長山旅パークでした。だって私たちが車を止めたすぐ後ろに花火が打ち上がるんですよ。バッチリベストポジションを陣取ることができました。キャンプ用の椅子を出して、子どもたちとみんなで腰掛けながら打ち上がる時間を待っていると、来ました来ました、目の前に大輪の花火です。迫力満点でした。 2021年夏、残念ながら各地で花火大会が中止になりましたよね。なので私たちもちゃんとした花火は見られないかなと思っていたんですけれど、8月の最後に見ることができました。これまでたくさんの花火を見てきましたけれど、こんなに一つ一つの花火をかみしめたことってなかったんじゃないかなって思いました。今年生まれたばかりの娘にとっては初めての花火大会です。それも感慨深かったですね。アスカのキッチントーク。さあ、芝山形の素晴らしさにすっかり魅了された私たちですが、翌日向かったのは小松市の山あいにある西俣町というところです。ここに西俣キャンプ場というキャンプ場があるんですけれど、残念ながらその時は新型コロナウイルスの関係で営業してませんでした。でも問い合わせてみると、場内を散策したり遊んだりするのは構いませんよということだったので、車を走らせたんですね。たどり着いてみると結構深い山の中にあって、自然豊かな場所でした。営業再開したら、ぜひともここでキャンプしたいなと思いました。そんな西俣町には西俣川という川があって、川遊びできるんです。到着して見てみると、その川の水がびっくりするほど綺麗で驚きました。川ってこんなに綺麗なの？というぐらい透明度が高くて、まさに清流という感じでした。子供たちは早速着替えをして川遊びです。その日は暑い夏日でしたが、川って海よりもずっと冷たいんですね。長男も次男も冷たなんて言いながら大はしゃぎです。水温に少し慣れてくると早速泳いだり、水辺に住む生き物を捕まえてみたりと大喜びしてました。で、私もそーっと足を踏み入れてみたんですが、あっち見たっていう感じですね。でもヒヤッと気持ちよかったです。岩を見つけて腰掛けて、川の流れに耳を傾けながらしばらく過ごしました。するといろんなことを忘れる時間となりました。マイナスイオンを体いっぱいに浴びて、心がすっかりリフレッシュされたんですよね。同時にこういった美しい川や自然で、抱っこしている娘が大きくなっても美しいままであってほしいなって思いました。私たちが大切に守っていかないといけないんだな、ということも痛感したんです。
ハロー、西俣キャンプ場にやってきましたよ。キャンプ場のすぐ横の川で川遊びです。いい雰囲気でしょ。川の流れの音とかすごい耳に気持ちよくてね。で、川の水がとっても綺麗で、苔たくさん生えてるけど、その苔がまた綺麗なグリーンなんだわ。すごい光合成してる感じだよね。虫の音も聞こえてくるし緑の中で虫の音と水の流れる音と子供たちのはしゃぐ声とか魚を掴んでる楽しい声とか聞いてるとすごいリフレッシュできるわ。
キッチントークエピソード151エンディングの時間です。今日は前田明日香の気まぐれバンライフ、加賀市片山津温泉にある芝山形と小松市西俣町の西俣川でバンライフをしてきたお話でした。結論です。皆さん、香川バンライフをするのにおすすめの場所です。いろいろ回って楽しめるスポットがたくさんあることを知りました。海もキャンプ場も温泉も方も川もあって、まだまだ行ってみたい場所満載です。美味しいもの巡りもしてみたいです。バンライフと加賀、バッチリのマッチングだなと確信しました。ラムバン君でいろんなところへ行くようになってから、石川県っていいところだな、自然豊かな場所がたくさんあるなって改めて感じています。いよいよ秋到来となります。暑さも落ち着いて過ごしやすい季節がやってくるんですよね。さあ次はラムバン君でどこへ出かけようかと考えている今日この頃です。ということで、アスカのキッチントーク、今日もここまでお付き合いありがとうございました。次回の配信まで皆さん元気にお過ごしください。お相手は前田アスカでした。 See you!